こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。河北美濃氏の砂糖の世界史は、身近な甘味料である砂糖を入り口に、近代世界がどのように結びつけられ、拡大していったかを考える歴史解説書である。岩波ジュニア新書として高校生にも読める明快さを備えつつ、大航海時代カリブ海の植民地、プランテーション、奴隷制度、三角貿易、産業革命を一続きの関係として描く。中心となる視点は、砂糖を茶や綿織物と並ぶ世界商品として捉えることにある。日常的な消費の需要が、遠隔地の土地利用、労働、国家の政策、国際貿易を動かした過程を追うことで、年号や制度名だけでは見えにくい歴史の構造を示す。砂糖の生産地と消費地の隔たり、甘さの享受と過酷な労働との結びつきにも目を向けるため、近代史を経済と生活文化の両面から読み直すための入門書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、砂糖を世界商品として追い、近代史の連環を見える形にする本書の方法上の特徴は、国家や戦争を中心に時代を区切るのではなく、砂糖という商品がどこで作られ、誰に運ばれ、どのように消費されたかを追う点にある。砂糖は地域の嗜好品にとどまらず、ヨーロッパの消費市場と熱帯地域の生産地を結び、長距離交易を支える重要な商品になった。この視点を取ると、大航海時代は単なる地理的発見ではなく、新たな生産地と市場を組み込む過程として理解できる。植民地の形成も、宗主国が資源と労働を組織し、利益を本国へ移す仕組みとして具体化する。さらに、砂糖の価格や供給は消費者の食生活だけでなく、関税、貿易政策、国際競争とも関係した。世界市場の出来事を単独の原因で説明せず、商品の移動を媒介にして複数の地域と制度が作用し合う姿を示すことが本書の核である。物を通して歴史を見る手法は、抽象的な用語を現実の生活と経済の問題へ引き戻す。次に、カリブ海プランテーションが示す土地、労働、植民地支配の構造、サトウキビ栽培は、カリブ海を中心とする植民地社会の形成と深く結びついた。本書は、砂糖が高い収益を見込める商品だったからこそ、広い耕地、製糖設備、多数の労働者、海上輸送を一体的に必要とするプランテーション経営が発達したことを捉える。サトウキビは栽培と加工の結びつきが強く、収穫した原料を迅速に処理する必要がある。そのため、生産は小規模な農家の営みよりも土地と資本、労働力を集中させる経営に適合した。また、栽培の継続は土壌への負荷を伴い、新しい土地を求める圧力ともなった。ここで重要なのは、自然条件だけが植民地拡大を決めたわけではない点である。ヨーロッパの需要と投資、植民地支配の制度、強制的に動員された労働が結びつき、特定地域を輸出作物に依存させた。本書は、砂糖の生産史を通じ、土地の利用と権力の配置が不可分であったことを理解させる。さらに、甘い消費の拡大を奴隷貿易と三角貿易の現実に結び直す。砂糖の大量生産は、アフリカからアメリカ大陸へ人々を強制的に移送した奴隷貿易と切り離せない。本書が重視するのは、砂糖を楽しむ消費地の生活と過酷な労働に担わされた生産地の現実が同じ交易網の内部にあったという事実である。ヨーロッパの商業者や国家は、商品、船舶、信用、植民地支配を結びつけながら利益を得た。そこで、奴隷制は周辺的な悲劇ではなく、安価な砂糖の供給を可能にした経済構造の中心に位置していた。三角貿易という用語も、航路を図式として覚えるだけでは不十分である。人間を商品同然に扱う暴力が、砂糖の価格、投資の利益、消費の拡大に組み込まれていたことを考える必要がある。奴隷制をめぐる廃止運動や政治的対立も、道徳的な理念だけでなく、既存の利害や貿易政策と交錯し、本書は消費財の歴史をたどることが、近代の繁栄を支えた不平等、人権侵害を検討する作業でもあると示している。そして、茶、コーヒー、チョコレートとの組み合わせが生活文化を変えた。砂糖の重要性は、政党地帯だけではなく、消費地での飲食習慣の変化にも現れる。本書は、茶、コーヒー、チョコレートとの関係を扱い、砂糖が単独で需要を生んだのではなく、他の飲料や社交の場と結びつくことで広く日常化した過程に注目する。苦味や刺激を持つ飲み物に砂糖を加える習慣は、輸入品を一部の贅沢品から多数が求める商品へ近づけた。イギリスのコーヒーハウスは、飲食の場所であると同時に、情報商業、議論が交差する都市文化の場として位置づけられる。さらに、茶と砂糖は労働者層の食事や休息のあり方にも関わった。ここから見えるのは、世界貿易が遠方の経済だけを変えたのではなく、都市の社交、家庭の食卓、労働時間の合間の習慣まで形作ったという点である。砂糖の普及を思考の自然な変化として済ませず、輸入、 価格労働文化が相互に影響する過程として読むことに本書の生活史的な意義がある。最後に、奴隷制廃止後の競争とビート島から世界市場の再編を読む。本書はサトウキビの繁栄だけで終わらず、奴隷制をめぐる政治と天才から作られるビート島の登場にも視野を広げる。ここではある商品をめぐる世界経済が固定的ではなく、技術政策原理国際競争によって再編されることが示される。奴隷制廃止は重大な人道的政治的転換だったが、砂糖をめぐる利害が直ちに消えたことを意味しない。生産者、商人、消費者、政府は価格関税輸入の自由化をめぐって異なる立場を取り得た。またローロッパでビート島の生産が広がることは熱帯植民地のサトウキビへの依存を相対化する動きでもあった。原料を変える技術的選択は農業地域、ホゼサック、貿易関係に新たな影響を及ぼす。本書が書くのはアンミ料の代替という小さな話ではない。イジワで優位に立つ商品や地域が変わるたび、労働の形、国家の保護、消費者の負担も変化するという近代世界の動態である。結論として砂糖の世界史は、世界史の用語を覚えていてもそれらがなぜ同時代に結びついたのかをつかみにくい読者に適している。高校生の学習用として読みやすい一方、植民地支配、奴隷制、消費社会、貿易政策を一つの商品の連鎖として検討したい一般読者にも有益である。読後には日常の食べ物が遠隔地の労働や環境、政治と関わるという見方を砂糖以外の商品にも応用できるようになる。類書には大きな時代区分や国家の共謀を軸に近代史を解説するものが多い。これに対して本書は、砂糖の生産から消費までを追う限定された焦点によってカリブ海、アフリカ、ローロッパの関係を具体的に浮かび上がらせる。甘さという親しみやすい題材を扱いながら、そこに埋め込まれた強制労働と格差を避けない点も重要である。生活文化と世界経済を分離せず、具体物から歴史の構造へ進むため、教科書の補助読本としても、商品と社会の関係を考える歴史入門としても際立っている。ご支援いただける場合は、川北美のポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。